恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。あなたにとって最も大切なものを三つあげようと言われたら、皆さんは何をあげるでしょう。皆さんにとって最も大切な三つのもの、漠然とした質問ですので、それが見えるものか見えないものか、有形無形か、いろいろそれによって違ってくると思うんですが、ぜひ皆さんも自分にとって一番大切な三つのものとは何だろう、ぜひ考えて後でそれに埋めてほしいと思うのです。礼拝の前の教会学校の時間、一般クラスとワンウェイの皆さん合同のクラスを持っているんですが、そこで協力して出してもらいました。いろんなものが出てきました。私にとって最も大切なもの、携帯と思うんですけど、そこに入っている情報が大切、ある方は成果が大切、仕事、地球、兄弟姉妹、食べ物、空気、非常に現実的ですね、友人、何よりもイエス様、愛、命、時間、言葉、いろんな答えを出していただきました。ぜひそんなことをヒントにしながら、皆さんも自分にとって最も大切なものは何だろう、三つと言われたら何だろう、考えてほしいのです。礼拝説教でも、スリーポイント説教という説教の仕方があります。その語られる箇所から、ポイントを三つに絞って、ポイント1、ポイント2、ポイント3、アメリカ人の説教者がとても好きなやり方です。私も時々スリーポイント説教をさせていただきます。今年の新年聖会では横山牧師の遺言というテーマで語らせていただきました。その場合のポイントは確か7つありました。これはお正月の集会ですから、おせち料理という感じでたくさん並べてみたんですが、あんまりたくさん出されると消化しきれない。だから三つにまとめることが多いのです。聖書の中でもしばしばこの三つにまとめられる大切な教えっていうのがあります。何よりも唯一の誠の神様は父と子と聖霊の三位一体の神様、三人の神様ではなくしてただ一人の神様、しかし三つの人格を持っておられる不思議な聖書の大切な教えがあります。またテサロニケ第一の5章23節を見ると、あなた方の霊と魂と体が健やかであるようにと祈ります。すなわち人間は霊と魂と体で成り立っているという箇所です。また同じテサロニケ第一の5章16から18を見ると、神様があなたに私たちに望んでおられることは3つ、何でしたか？いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、喜べ、祈れ、感謝せよ。これも3つです。とても覚えやすくて素敵です。そして今日の箇所、いよいよ皆さんと一緒に学んできました愛の参加シリーズが最後の節にやってきました。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。パウロはこの信仰と希望と愛、この三つをとても大切にしていたようです。美しい三姉妹とも言うべき信、望、愛。私の美しい三姉妹は彩香、美咲、優里、本当に素敵です。これから赤ちゃんを産もうとする方々には、三つ子はいいよ、三つ子にしたらとですね勧めるぐらいです。 本当に3という数字は素晴らしいです。パウロもこの信、望、愛、信仰、希望、愛の三姉妹がことのほか大好きだったようでして、あちらこちらでこの三つを登場させるのです。アウトラインにもありますように、第一はコロサイ1章4節5節、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。ここに信仰と愛と望みが美しく散りばめられています。同じくパウロの手紙第一テサロニケ1章2節3節、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。順序はちょっと違いますが、信仰の働き、愛の労苦、イエスキリストへの望みの忍耐。さて、この三姉妹の今日は最初の信仰について考えてみましょう。信仰ということを考えるときに、私に真っ先に思い出された御言葉はヘブル 11-6 です。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。神様が喜ばれること、それは信仰。信仰がなくては神に喜ばれることができない。他のどんなものがあったとしても、何が揃っていたとしても、信仰がないならあなたは喜ばれることはできない。この御言葉は私たちにとっては分かりすぎるほど当たり前の御言葉、基本中の基本と言える御言葉かもしれません。神に近づく者は、今朝もこうやって教会に集まり礼拝を捧げています。これはまさに神様に近づくという行為です。私たちは礼拝を通して神に近づいているのです。そして神に近づく礼拝者に神様が求められるものがあります。そう、礼拝に来るときには聖書と聖火持ってもらっちゃ、ぜひ聖書と聖火持ってきてください。神様に近づく礼拝を捧げるためには、そう、献金を準備すること、それも大事でしょう。やっぱり神様の前に出るんだから礼拝にふさわしい服装、男性だったら背広にネクタイ、女性なら普段着ではないよそ行きの一丁らで、それは皆さんのご判断です。やっぱり神様の前に出る以上は、前の日はお風呂に入ってひげを剃って清潔な体で、そして前の日にはゆっくり休んで十分睡眠をとった、整えられた一番すっきりした頭と健康状態で主の前に出る、これも大切でしょう。聖書が神に近づく者に求めているものは二つです。第一は神がおられることを信じる信仰。第二は、神を求める者には報いてくださる方であることを信じる信仰。第一は、神がおられることを信じる信仰。これなら OKOK。私は神がおられることを信じてます。いや、皆さん、そんな軽い言葉ではないのです。神がおられることを信じている、それでいい、いえ、この御言葉をよーく見ていくと、英語の聖書では神がおられる、そのところを He is、 彼は存在するということを信じる信仰という表現に訳されています。この He is を見るとすぐにピンとくるのは、あのモーセが神様の前に出た時に、あなたのお名前は何というお名前ですか、神様はご自分の名前を紹介して、私はある、 I am、 私はあるという存在だとお名前を紹介されました。神様からすれば I am、 私たちからすると神様のお名前は He is、 彼は存在する。神は昨日も今日も明日も永遠に変わらず He is です。私の場合は100年前いませんでした。100年後いません。昨日は I was でした。今は I am です。1時間後生きてるかどうか分かりませんから、 I will be、 いるでしょう。ところが神様だけは昨日も今日も明日も永遠に He is、 永遠に変わらない。そしてこの言葉は全ての目にいる全てのもの、この大宇宙も地球にある全てのものも、一切の存在するものの根源である創造主、無から有を作り出したお方、大いなる偉大なお方として、この宇宙をもただ言葉で作り出すことができる、一切のものを生み出すことのできる驚くべき偉大なお方として信じる信仰、あなたは神をそのようなお方として信じていますか？偉大な神としてあなたは信じる信仰を主は求められます。第二番目に、神を求める者には報いてくださることを信じる信仰とあります。果たして私たちが神を信じるというとき、どのような神を信じているというんでしょうか？この御言葉は驚くべき御言葉です。求める者には報いてくださる神、答えてくださる神、応答してくださる神、呼び求める者には必ず答えてくださる神であることを信じる信仰。世界には60億、70億という人がいます。その中でクリスチャンと言われる人たちも何億もいます。何億という人たちが一斉に世界中で神様の名を呼んで祈っています。私はその世界中の人々の中の60億分の1、70億分の1でしかない、私みたいなこんなちっぽけな、取るに足りない存在、神様はこんなちっぽけな私のことなんか気にかけてくださらないでしょう。神様に祈ったとしても、私の方に顔を耳を傾けてくれるのは、まあ、10年に一度ぐらい、ほんの3秒ぐらい順番が来て、そうか、そんな神様じゃないかなと、もし私たちが考えて言うなら、あなたは神に喜ばれる信仰を持っていないことになります。この大宇宙の中で私たちが住んでいる銀河系、その中のほんの小さな太陽系の中に、ほんのこの礼拝堂の中に飛んでいる一粒の埃よりももっと小さな地球に、ポツンと生きている小さな小さな取るに足りない私、いくらなんでも神様はこんな私のことなんか、皆さん、もしもあなたが、神は私のことなんか、とてもとても忙しくて、気にかけてはくださらないでしょうと、もし思うなら、あなたのその信仰は神に喜ばれません。神は、想像もできないほど偉大で、同時に、こんな小さな、汚れた、取るに足りないつまらない男にも、細やかな配慮を示し、私たちに、私の目には、こう、あなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語りかけ、こんなものの祈りにも耳を傾け答え、驚くべきほどの豊かな祝福を注いでくださるお方、皆さん、あなたも 神様の前に、私のようなものであっても神は私に心をかけ、耳を傾け、私の祈りを聞こうと身を傾けて乗り出しておられるお方だと信じる信仰を神は喜んでくださるのです。もしもです、もしもあなたが、私の祈りなんか神様は聞いてはくださらない、もしもあなたがそう考えているなら、あなたの信じる通りになっちゃうんです。詩編18編の25、26、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。ちょっとピンとこないんですが、口語訳でこの26節を読みますとこうあります。清い者には清い者となり、悲願だ者には悲願だ者となられます。この悲願だ者には悲願だ者となられます、この御言葉がとても心に響いてきません？皆さん、もしもあなたがちょうど悲願だ子供みたい、悲願者みたいに、私なんかただの信者だし、私みたいな小さなものにと、もしも神様に対して私の祈りなんて叶えてはくださらないんだと悲願でいれば、神も悲願だものになられるって言うんです。あなたがそう悲願むだったら、私もあなたの悲願に合わせるしかないんです。悲願だものには悲願だようになっちゃう。どうぞ悲願だ心を伏せて、歪んだ心を、曲がった心を捨てて、ストレートに、大胆に、神はこの私に、世界中に他に誰もいないかのように、私一人に向かって心をかけてくださっているお方だと信じる信仰を神は喜んでくださる。私は先週このヘブル 11-6 の御言葉を味わいながら、この御言葉の元々の言葉を分解しながら、その御言葉の深い意味を味わいながら、心がワクワクさせられたのです。この聖書の御言葉は、先週言ったようにまさに大きな獲物となりました。よく知っている御言葉で、机の上に転がっている、もう何気ない、何でもない一つの石ころのような御言葉でした。ところが先週、50年目にしてこの御言葉が私の前に、何でもない石ころが急に輝きを放ち始めて、この御言葉がダイヤモンドのように、私にとってまさに大きな獲物となったのです。それはそうでしょ。愛に止まれる偉大なお方が、しかしこんな小さなものに心をかけ、その祈りに身を乗り出して耳を傾け、その祈りに応えようとしておられるということを知ることほど驚かされることはありません。私はこの御言葉を味わいながら、まさに天が開けてくるのを感じました。神は偉大な神であると同時に、私の神だというその言葉が迫ってきたのです。そして合点がいきました。私の人生の中で主がなしてくださったこと、どうして主はこんなに恵んでくださるんだろう、どうしてなんだろうと怪しむほど、そうか、主は個人的に私に心をかけてくださっているからなんだ。この教会で見せられたことはまさにその通りでした。皆さんと一緒に歩んできて、決して順風満帆の歩みではありませんでした。さまざまなことがありました。途方に暮れたり、恐れに包まれたり、行き詰まりを感じたり、どうしようもなく落ち込んだり、不安に襲われたり、しかしそんな中で、さまざまな問題の中で、みんなで一緒に、絶望的な状態の中にあっても、 みんなで一緒に祈ってきました。報いてくださる、求める者には報いてくださる方を信じて祈ってきました。その名を呼んできました。そして見せられてきたのは、やっぱりダメだったではありませんでした。もちろん私たちの願った通りの、思い通りの答えがいつもいつも来るとは限りません。しかし私たちの思いをはるかに超える形で、いつも主は答え祝してくださった、その祝福を思い出すのです。そもそも私が37年前この教会に導かれてきた、そのきっかけの言葉は、何度も繰り返しますが、レナオ先生からいただいた一つの言葉です。横山兄弟、内灘に来ませんか。まだ人数少ないので、いらっしゃっても給料は払えません、ゼロです。しかしここには可能性があります。信仰を持ってくればここには可能性があります。その言葉を受けて、その言葉を握りしめて、ここに来させていただきました。実際に来てみると、可能性どころではありませんでした。とんでもないところに来たと、間違えたと、あ、私はここに来てはいけなかったと、本当にですね、砂を噛むようなこともよくありました。しかしそれは目に見える現実です。目に見えるものはどうであっても、信仰を持ってくればここには可能性があります。本当にその言葉が今日まで大きな支えに、励ましになって、信仰によって歩ませていただき、皆さんと共に歩いてきたのです。このレナオ先生からいただいた言葉をそっくりそのまま次の世代へと本当に差し上げたいと思うのです。信仰を持って歩めば、この教会にはさらに大きな可能性があります。ぜひ主に喜ばれる信仰に立ってほしいのです。信仰に立つ教会でなかったら、主に喜ばれる教会ではありえません。第2コリント13の5、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。信仰に立っているかどうか吟味してほしいとパウロは言うのです。ぜひ信仰でこの教会を本当に立て上げていってほしいのです。常識や経験や、この世の知恵や自分の知恵や計算で教会を進めないでほしいのです。何よりも信仰がその土台になってほしいのです。主は求める者に報いてくださる、祈る者に応えてくださる、そのことを信じて祈る教会にしていただきたいのです。先週の水曜日の祈祷会は、朝も夕もいつもと違う雰囲気が満ち満ちていました。朝の祈祷会は18名、そして夕べの祈祷会、夜の祈祷会には24名の方々が集まってこられました。そして今は祈りに結集すべき時、本当に皆さんで何をすべき時か、話し合う時でも考える時でもなくて、今は本当に祈りに結集すべき時だということを皆さんが受け止めて祈りに集まってくださっているのです。牧師交代という教会にとって大きな節目であるからだけではなくて、皆さんの一致した、心を一つにした祈りが求められる大きな課題が与えられているからです。さて、信仰を喜ばれる神は、実に人を信仰によって救うお方です。行いではありません。なぜなら、私たちが行いによって神様に受け入れられ救われようとするなら、それは不可能だからです。なぜなら、私たちが自分の最高の行いを持って、神様、私はこんなに良い行いをしてきました、だからこの行いに免じて私の罪を許し天国に入れてくださいと言っても、 私たちが見ての最高に良い正しい行いも神様の目には汚れた衣のようだ。もう見ておれない、臭くて汚くてどうしようもない汚れた衣のようだというからです。神様に、もしも神様に喜ばれる行いを求められたら、誰一人救われることはできないのです。それに、もしも私たちが自分の行いで神様に救われるのでしたら、必ず人は自分のその行いを誇るようになるでしょう。私はこんな立派な行いをしたから、だから救われたんですと自分を誇り、そして栄光を自分に期すでしょう。神様は決してそのような方法で人を受け入れ、人を救うことはなさらないのです。では、その神に喜ばれる信仰とはどういうものなのでしょう。信仰とは神様と人とを結ぶパイプのようなものです。信仰とは神様が出してくださる驚くべき愛と恵みのプレゼントをありがとうと受け取る腕のようなものです。世界には宗教と言われるものがたくさんあるように見えますが、分類すると2つしかありません。世界の宗教は分類すると2つだけです。第1番目は、神が救いを準備して私たちに無償でタダでプレゼントとして差し出す宗教と、第2は、人間がその救いを得るために条件を果たして、そして自分の行いによってその救いを勝ち取ろう、獲得しようとする宗教と、二つです。浄土真宗はちょっと見には、最初の救いを準備して無償で差し出している、それにとっても似ている部分があります。しかし残念ながら、救いを準備しという点において全く土台が、根拠がありませんので、これは第一の分類には入り得ないのです。残念ながら、その救いが準備されていないので、不確かなので、何の根拠もないので、残念ながらやっぱり2に入ってしまうのです。第一はキリスト教しかないのです。聖書のメッセージしかないのです。そして他のすべての宗教は2の方に入るのです。こうやって見てくると、最初に挙げたただでプレゼントとして神様の救いを受ける、これがはるかに私たちにとっては良い条件です。ただ受け取ればいいんですから。ですから人々は競って、このキリストの救いに、教会に群がって行列をなして、それをくださいと来るかというと、残念ながら日本ではそうはならないのです。なぜでしょう。第一に、一つは、人は特に日本人はこのただで無償でということに抵抗を感じるのです。ただほど高いものはない。何か仕掛けがあって、どっかに落とし穴があって、甘い話、うまい話には注意しろとばかりに、その救いをただで受け取ることに日本人は警戒するのです。第二にもっと大きな理由があるでしょう。それはただで、ただ受け取るだけでいいんですよというと、プライドが傷つけられるのです。プライドが許せないのです。それを示すお話が、あの有名な旧約聖書に出てくるアラムの将軍ナーマンのお話です。子供たちの大好きなお話。ナーマンは武将でしたが、大きな問題を抱えていました。第二列王記5章1節、アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士でサラートに侵されていた。第2版では大病と訳されていたこのナーマン、 長い話を短くしますと、彼は癒しを求めて預言者エリシャのもとにやってきます。そうするとエリシャは召使いに命じてナーマンにこう伝言するのです。ヨルダン川に行って7回自分の体を身を沈めなさい。ナーマンはそれを聞いて怒り始めます。バカな、とんでもない、エリシャが出てきて私のために癒しのために祈ってくれると思ったら、なんちゅうこっちゃ、ヨルダン川に入って7回体を沈めろバカな、私がいるダマスコにはアマナ川やパルパル川というもっと立派な川があるぞ、プーンと怒って引っ返そうとしました。するとしもべたちが引き止めます。ご主人様、もしもナーマンが、ごめんなさい、エリシャがあなたに難しいことを命じたら、あなたはきっとそれをするでしょ。でも騙されたと思ってやってごらんよ。それもそうだな、よっしゃとヨルダン川にナーマンは7回身を沈めるのです。まあ、子供の話の場合はこれからが見せ場ですね。みんなで一緒にヨルダン川に入ろうかって言って、鼻をつまんでって言ってですね、一緒に、あパッ7分の1きれいになった、いいえ全然と7回やるところなんですが、まあやめておきましょう。7回目ヨルダン川からパッと上がって体を見た途端、聖書はこう書いてあります。幼子の体のように、あの綺麗な赤ちゃんの肌のようにナーマン将軍は癒されたのです。そうなんです、難しいことだったらやるのに、あまりにも簡単でバカらしいので怒ってしまった、プライドが傷つけられたのです。昔病院伝道をさせていただいて、あちらこちらの病院でよく伝道させていただきました。ある病院でいつも訪ねていくと、話を熱心に聞いてくれた方、よく聖書の話を聞いてくれるので、もうそろそろこの方はイエス様を信じる準備ができているかなと思ってこうお勧めしたんです。イエスキリストを信じませんか。ただ信じるだけでイエス様は救ってくださるんですよ、行いじゃありません、信じればいいんですよと言いましたら、突然です、いつも穏やかに話を聞いてくださったこの男性の患者さんなんですが、突然顔色を変えて怒り出しました。俺はそこまで落ちぶれてはおらん、信じるだけで救われるなんて俺をバカにするな、帰れと追い出されてしまいました。ただ信じるだけで救われる、そこまで俺は落ちぶれてはおらん、俺にはもっといいことがあれやこれやができるぞというのです。皆さん、プライドが、人間のプライドが傷つけられるのです。じゃあ神様はなぜ信じるだけで私たちを救ってくださるというのでしょう。神様は私たちに申し入れておられるんです。さあ、私のこの愛を受け取ってほしい、私の平和を、私との和解を受け取ってほしい、罪の許しを受け取ってほしい、神の子供となる特権を、永遠の命を、天国の国籍を、私のあふれるほどの祝福をさあ受け取ってほしいと神様は私たちに申し出てくださっています。プレゼントとして、私たちは子供のような単純さで、ありがとう、それをいただきますと言えばいいのです。ところがです、だんだん大人になってくるとちょっと心が歪んできてこうなっちゃうんです。あんまり神様の行為に甘えてばかりいるのも申し訳ない、そこで神様、ただ受け取るだけでは申し訳ないので私にも払わせてください、おいくらぐらい払えばいいですか、もしもです、もしもあなたが救われるために、神様の祝福を得るためにいくら払えばいいですか、すなわちどれだけいい行いをすればいいですか、 どれだけ聖書の知識をいっぱい蓄えればいいですか？どれだけ修行をすればいいですか？とあなたが言うなら、残念ながらあなたは救われません。あなたが払わせてください、少しばかり私の行いも受け入れてくださいって言うなら、あなたは残念ですけど救われません。もう少し良い人間になったら、もう少し悪い習慣が治ったら、残念ながらあなたは救われません。なぜですか？詩篇の49編の7節8節、人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない、自分の身の代金を神に払うことはできない、魂の贖い代は高価であり永久に諦めなくてはならない。この御言葉を私たちに分かりやすくピンとくるように訳してくれたのがリビングバイブルです。読んでいます。しかし王に負けないくらい裕福な彼らも兄弟の罪を帳消しにしてやることはできません。罪の許しは金では買えないのです。魂はあまりにも高価なので、この世の富をいくら積んでも買い戻せません。世界中の金をかき集めても、ただ一人分の永遠の命も買ってやれません。もちろん地獄から救い出してやることもできないのです。とてもわかりやすいです。そうなんです。私たちの魂の身の代金は、あなたの魂、あなたの一人分の魂を、罪のゆえに地獄に行くはずの魂を救い出して天国に入れるために、どれだけの財産をお金を払えばいいか、王に負けないくらい裕福な彼らも、誰ですか？ビル・ゲイツです。ビル・ゲイツが100兆円を積んでも、たった一人の人の魂も地獄から天国へと救い出すことはできない。一人の魂の価値は世界中の富を、いや世界中の良い行いを、善行をかき集めたとしても、とてもとても一人分の魂の身の代金はあまりにも高価なので払うことはできない。だからもしもあなたが自分の行いで救われようとすれば救われない。諦めていただくしかないのです。自分のお金を積んで救われようとしたら諦めるしかないのです。魂の身の代金を払うことができるのは、それはただお一人です。それは永遠の神だけ、永遠のお方以外に魂の贖い代、身の代金を払うことはできない。だから永遠の神の御子が人となってこの世界に来て、永遠の価値を持たれた方が、あの十字架で一回だけご自分の命を、清い血を流すことによって、永遠の価値のあるお方のその支払いが、あなたの私の魂を救うための十分な支払いになったわけです。礼拝前の教会学校で、私の相棒が、鳥岩君が、私を罪のこのがんじがらみの中から救い出すために、彼が駆けつけてきて、何とか私を救い出そうと頑張ってくれたんです。そして一つの方法は、岩尾君が、僕が先生の代わりになりましょうと言ったら、一人の方が、岩尾かって言いました。そうなんです。岩尾君が僕のために死んでくれても、残念ながら岩尾の死は、私の魂を救い出すことはできないんです。ないなら、岩尾も罪のためにがんじがらめだから。誰も私たちの身代わりになれる人はいない。ただイエス・キリストだけ。イエス・キリストが2000年前、一回限りの十字架で永遠の価値のある 贖いしろ身代金を払ってくださったおかげで、私たちはただその救いを許しを永遠の命を神の子の特権をありがとうと受け取るだけでいいのです。信じるだけで。私たちはぜひありがとうとただ受け取っていきたいのです。今日この後でご一緒に賛美をする歌、聖歌の220番を歌います。旧聖歌の245番、ちょっと開いて見ておいていただきたいのです。愛するイエスよ。なぜこの歌を今日この後で歌うかなんですが、こんな話です。これで終わりましょう。嵐の夜、ある人が浜辺を歩いていました。濃い黒雲が空一面を覆い、激しい嵐のような風が吹き荒れ、滝のように雨がゴーゴーと降っていました。稲妻が光り、雷が響き渡りました。彼は街灯を辛く握りしめて、前かがみになって一生懸命家路を急いでいたのです。その時でした。突然何かが彼の懐に飛び込んできたんです。なんと一羽の小鳥が彼の街灯の中に飛び込んできたのです。彼はその小鳥をそーっと両手で包んで家に持ち帰り、そして家にあった鳥かごに入れてあったかい部屋に置きました。翌朝、嵐は過ぎ去り、雲一つない空が広がっていました。その人は小鳥を外に出して、小鳥を放とうとしたんです。するとしばらく小鳥は手の上でキョトーンとしていましたが、翼を羽ばたいて自分の巣へと帰っていきました。この人、実はチャールズ・ウェスレー。実はチャールズ・ウェスレーは、この出来事を通してすぐに部屋に戻って、一つの詩を書いたのです。それがこの賛美歌です。愛するイエスよ、かくまいたまえ、嵐の中のかよわき我を、波風やみて天津港に、ついに安らに落ち着くまでは。嵐の中の小鳥が、そこに通りかかったチャールズ・ウェスレーの懐に本当に逃げ込んだように、弱い私たちも、できることはただ逃げ込むだけ、ただイエス様のところに本当に逃げ込むだけ、何もできない。ぜひそんな私たちも、神様が今日求めておられるのは信仰であることを覚えて、主よあなたを信じます、あなたのところに隠れますと言いたいものです。お祈りします。天の父様、いつまでも残るものは信仰と希望と愛。神様、あなたは私たちに信仰を求められるお方であることを今日学びました。どうぞあなたの前に、あなたが求めておられる信仰に生き、信仰の教会を共に立て上げていくことができるように、信仰のない不信仰なものをどうぞ許してください。あなたがこんな私をどうしてこんなにもと思うほどに恵もうと待っておられるお方であることをどうぞ共に信じさせてください。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。